こんばんは、おはようございます、こんにちは、はるかなショーの時間です。大変お待たせいたしました。私たちの声届いているかでしょうか。はるかなショーはアメリカリノイ州のアーバンナショナルコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して生ラジオと生配信でトークをお届けしています。そのため時々、いやしょっちゅうトラブルがあって今日もちょっと番組開始が遅れてしまいました。トムさん、 Everything alright? ほっぷりと言っております。さっきまで全部何にもうまくいかないと叫んでいたんですが、リュウタさんとはつながっているでしょうか。静岡のリュウタさん、おはようございます。
はい、おはようございます、こんばんは、はい、
こんばんは。声のチェックもしないままですが、届いてますか。
はい、大丈夫だと思います。
何があったんでしょうね。なんかここに来るまでに全てのな全てがなんかブロックされていたとか、あのトムさんが叫んでおりましたが、はい、大丈夫と言っております。きっとなんかイベントがあったりしたのかな、それでなんか接続、スタジオ内のいろんな接続もなんか全部変わってると叫んでおりましたが、ではちょっと5分も遅れましたが、いつもの通りはるかなショーを始めていきたいと思います。ジョデさん、日本も大変ですね。あの新型コロナウイルスの肺炎の拡大というのかな、そんなすごい拡大しているわけではないですけども、うん、ニュースが、
はい、
はい、
そうですね。
今朝新聞を見ていると、あ、インターネットでもそうですが、湖北省滞在の外国人入国拒否ということで、いろいろこう特定の場所から、の滞在歴のある外国人は、しばらく入国を拒否するということで、新聞に、湖北省2週間以内に滞在歴のある外国人と、湖北省発行の中国旅券を所持する外国人は特段の事情がない限り当分の間入国を拒否すると表明したということが、なんか報じられていましたが、こんなことも初めてですね。
病気でなるっていうのは確かにそうかもしれないですね。特に、そうですね。アメリカも今日、アメリカの時間の今日の金曜日に、中国に滞在歴のある、過去2週間以内に中国に滞在歴のある外国籍の人と、の入国を禁止して、あと、アメリカ人も湖北省に滞在していた、過去14日以内に湖北省に滞在していた渡航歴のある人は帰国後2週間、隔離して監視下に置くっていうことを発表しました。多分ついさっきというか今日の金曜日の午後ぐらいですね。
それはすごい人数になるんじゃないかな、中国に。
そうです、滞在歴
がある2週間以内って言ったら、
そうですね。
ああ、そうなんだ。それも驚きましたね。で、アバナシャンペーンはどうなのかなということで、アバナシャンペーンにいらっしゃる渡るさんがつい1時間ほど前にメールをくださいまして、その時のメールでは、イリノイ大学も連邦勧告に基づき中国への渡航を自制するように促しています。また武漢が故郷の学生についてはモニタリングされている模様で、今のところ感染の疑いはないという内容の学内メールが流れてきました。これも驚いたんですけども、モニタリングとか学内メールでこうちゃんと通知をしているとか、こういろいろこう普段というか、これまであまりないようなことが起きているなと思います。で、渡るさん、それと、3週間前に、健康地理学についてジョン・ヨンさんと一緒にはるかなショーに出演してお話をいただいて、その後このニュースがずっと続いているので、その後もいろんなこう、資料を送ってくださっているんですが、 今回送ってくださったのはアメリカのジョンズ・ホプキンズ大学のシステム科学工学センターが作ったコロナウイルスのモニタリングのサービスで、これを見ると中国は全土に広がりつつあるのがよくわかりますねということで、それでイリノイ大学でもマスクをしている中国人がちらほらいますっていうふうに書いてる、ではということは渡るさんとかはマスクをしていないということが中国人って書いてあって、ちょうどあのちょうどっていうか水曜日のトムさんの、WRFU からの The Eleventh Indian という番組で1時間ずっと、パートナーの人とコーホストの人と、マスクをするかしないかとか、どうして日本の人ははるかな章によるとマスクをいっぱいしているという言っているがどうしてなんだろうかというようなことを1時間ずっと話してみて、そんなにマスクしないんだと改めて驚いたのですが、やはりこの状況でもマスクよりやっぱり消毒だよねっていうふうに話してましたが、今日本で消毒液を買おうと思うとなかなか大変ですね。
そうなんですね、
ちょっと遅いんですが昨日になってトムさんの番組聞いて、やっぱり備えておかないといけない、備えておかないというか普通の手洗いだといけないのかなと思って買いに行ったら、昨日の時点では近所の薬局とかでは、もうなんか速乾性の乾くものはなくなっていましたね、もうとうに売り切れてるという感じ、マスクも1人2つまでとか、もう売り切れとかそういうようなの表示が、出ていました、ということで、あとそうですね、では、慌てて、た感じでいろんな意味で慌てた感じで番組が始まりましたが、まずは最初の曲をお届けしたいと思います。ちょっとそれで息を整えましょう。最初の曲は、先週ゲストで、収録で出演してくださった渡るさん、浜田渡るさん、のおすすめの曲でリリースされたばかりかな、藤井風のなんなんっていう曲、これをお届けして、それからイベント情報をお伝えしたいと思います。トムさん、ミュージックワンプリーズゴー。トムさんに今日は何があったんって聞いたら、もうこの辺りのもうなんかもう車が全部止められていて、もうここまで来るのに歩いてこなあかんかって、でそれでスタジオに来たらもうなんか接続もコネクションもなんか全部違って、もうなんなんていう感じっていうふうに話しておりましたが、結局何があったのかよく分かりませんでしたが、それでは今日はヨッシーさんから、先ほどメールをいただきましたね、番組始まる前に、今年の新潟は本当に雪が降らないまま、新潟で雪が降らないっていうのもびっくりですね。2月になってしまいました。もう2月といえば今入試シーズンですよね。コロナウイルスの話をずっとしてましたけども、もう入試シーズンで大変だと思うんですが、新潟でも、ヨッシーさんの周囲でも、こんな暖かい冬でもインフルエンザにかかっている人や風邪をこじらせている人が多い気がします。病気になったらひとまず休むチャンスくらいに思ってゆっくり休むのが最善ですね、ということなんですが、ヨッシーさんもなかなかこの入試シーズンで休む時間がないんじゃないかなと思いますが、今、ヨッシーさんいろんな準備を、しております、何の準備かということは、リュウタさんにイベント情報をお伝えしていただこうかなと思います。リュウタさん、アーバナシャンペンのイベント情報よろしくお願いします。
はい、そうですね、まずそっちの方からじゃあ見ましょうか。まずこれは、 2月の12日というのは、何曜日だったかというと木曜日か。
水曜日じゃん。
あれ、あ、そうです、3月の方見てましたね。水曜日ね。今ちょっとカレンダーを3月の方見てましたが、今年はウルード氏なんで3月と2月は違うんですね。どうでもいいんですが、そうですね、なのでいろいろ間違えましたが、まあ、では改めて、2月の12日の水曜日、12時から昼の12時から午後1時半までフォーリンラングエッジビルディングのルーシー・エリス・ラウンジというところで、CIPSセンターフォーイーステージアンパシフィックスタディーズが主催する、トークシンポジウムがあります。文俊吉沢さんの Rethinking the Movement for Protesting Normalization Relations Between Japan and the Republic of Korea ということで、まあ、これが誰かっていうと、このラジオでいうところの吉さんですね。ということで、吉沢文俊先生による、日本から新潟から訪れている吉田文俊先生によるトークがあります。レジストレーションがすると一応、ランチが出ると書いてあるので、うん、興味がある方はカレンダーとかウェブサイトからレジストレーションをしていただいたらいいんじゃないかなと思いますが、時間がちょうど12時から1時半お昼の時間なのでと思います。そうですね。で、まあ日本と韓国の国交正常化の時代の、まあ、にまつわる研究のトークということになるかなと思いますけれども、
はい、ヨッシーさん、いつもヨッシーさんとはるかな層に、何年か前に、お話をいただいて、1年間 CIPS で、客員研究員をされていたことがあって、でその時にはるかな層にも出演していただいて、でも日本では新潟国際情報大学の、で教えていらっしゃって、朝鮮現代史、日韓朝鮮史を専門とされています。それで特に日韓関係の1965年体制、についてこう研究をされていて、今回もその話と、現代のいろんな問題も含めて話をされて、される予定です。今いろいろ準備してますっていうふうにメールにも書いてあったので、うん、あと2週間後、もう2週間もないんですね。10日
うん、2週間はないですね。
ないですね。じゃあ忙しい、その頃こういろんなコロナウイルスの問題も、ちょっとは収まっているといいのですが、ということです。で、じゃあ、予約をしとけばお昼も食べながら一緒、お話を聞くことができるということですね。
うん、そうですね。
今まさにこう日韓問題いろいろあるので、聞きに下って、聞かれる方も多いんじゃないかなと思いますので、予約しておくと良いかなと思います。はい、で CIPS はもう一つその前の日にも、イベントがあるんですね。
はい、そうですね。AIMS Asian Educational Media Service っていうのが、まあ、前学期やっている Asia Lens っていうドキュメンタリー映画の放映上映会シリーズがあるんですけれども、今学期も3回上映があって、その1回目が2月の11日火曜日です。第1回目は The Man Who Built Cambodia ってことで、うん、カンボジアの独立直後の時期に活躍した建築家の人ですかね、うん、ヴァン・モリヴァンさんっていう人がいるらしいんですが、その人のその、何を、まあ、その人の業績とか、あとその後カンボジアという国が辿ってきた歴史の中でどう忘れられていったかみたいなのを、扱ったドキュメンタリーになっています。これが2月の11日火曜日の夜7時から場所はスパーロックミュージアムっていうところで、イリノイ大学のキャンパスの、クラナートセンターの裏というか、まあ、ちょっと東の方にある、 博物館の建物の中のオーディトリアムで上映されます。まあ、行ったことのある方はいつもの場所、
うん、
です。で、これが、今学期も3本あるんですが、ドキュメンタリー映画1ヶ月に1回、1回目がそれで、2回目は Day of the Western Sunrise っていう、第五福竜丸の事件というか、まあ、事故ではないですね、事件を扱った、日本のアニメーションドキュメンタリー映画ということで、うん、結構面白い試みじゃないかなと思いますが、うん、第五福竜丸はアメリカの核実験に遭遇してしまった日本の漁船の、ことですね、名前ですね。で、最後3本目は、中国を扱った、これは2020年なんでかなり最新の、ドキュメンタリーってことで、結構面白いラインナップになってると思います、ね、また紹介する機会があると思います。
どちらも、その、ヨシーさんが、講演されるシープスピーカーも、このエイシアンレンズも、上映したり講演の後質疑応答があったり、するので、なんか、さらに話を深く考えたり知ることができるので、どちらも楽しみなイベントです。私は日本にいるので行けないので残念ですが、でヨッシーさんにはもし可能だったら、その週の金曜日、2月14日に遥かなショーに出演していただければなとお願いしております。というわけで2月もいろんなイベント、特にイリノイ大学は今もう本当の学期中なので、イベントがいろいろあって、メールをいただいた渡るさんもとっても忙しくしているんじゃないかなと思います。ありがとうございます。では後半の、トーク、いきたいと思います。ちょっと時間が押してきましたけども、6時半ぐらいですが、後半 の、 トークは、先週浜田渉さんとどんちゃんさん、に出演していただいて、2人とも京都の大学生だった、っていうかまだ大学生ですね。どんちゃんさんは4年を卒業して、それで、渉さんは、4年大学を勉強して、それから幼稚園の先生の、教諭免許を取るために短期大学で、勉強して、6年京都に行って、2人とも愛知のお寺の出身、なんですけども、で後をいずれ継ぐという、でその渉さんの方は幼稚園の先生に、実家が幼稚園もされているので幼稚園の先生になる、保育園の先生かなになる、予定です。で、トークの後半は、この2人が大学卒業までに、あるいは卒業してからどんな夢を持っているかというような、なんか卒業前トークとなっております。楽しみですね。そしてそれに合う曲ということで、どんちゃんさんがこれを選んでくれました。ゆずまた会える日まで、なんかこれを聞いてると、ちょっとなんかちょっとしんみり、どんちゃんさんと渉さんも、何回か遥かな人に出演していただいたんですが、京都から、ちょっと愛知に戻っちゃうのかなと思うのですが、番組の最後にあるように、浜田渉さんは、その後遥かな賞の中部支部長を継続して続けてくださるので、卒業後もいろんな情報をお伝えしていただくはずです。では、ゆずのまた会える日までと2人のトークの後半、これはかなさんが、いつものようにかなさんが、楽しく2人の話を聞いてくれています。トムさん、ミュージック2 and R1 please go。
わー、白い雲、勇気を持って踏み出そう。
思い出すと笑い合える、楽しい思い出、大好きなみんなの笑顔が